代表質問。誤解派の代表により行われた代表質問のあらましです。代表質問を行った議員は、自民党相模原、久保田義則、民進市民、森重幸、公明党、米山貞勝、殺走、長谷川久美子、日本共産党、松永千佳子です。平成27年度決算、総括と評価は、平成27年度一般会計歳入歳出決算に対する総括と評価は、
歳入の根幹をなす市税や地方消費税交付金が増収となった一方、扶助費や繰出金などの増加により、依然として厳しい財政状況であったものと認識している。こうした状況を踏まえ、財政運営にあたっては、積極的な歳入確保と徹底した事務事業の精査・効率化などを進め、健全財政を維持しつつ、医療・福祉の充実、子育て支援、防災・減災対策、教育環境の向上、広域交流拠点都市のさらなる形成など、行政サービスの向上と活力あるまちづくりを進めることができたと考えている。
市税の収入未済額は、前年度に比べて6億5009万円減少しており、取り組みは評価する。納税意識高揚の環境づくりと、今後の収納率向上への取り組みは？
本市では、口座振替やコンビニ納付、クレジット納付の導入など、納税しやすい環境づくりに積極的に取り組んでいる。また、市税のしおりの配布や、納税ポスターの公共施設等への掲示などにより、納税意識の向揚に努めている。今後も引き続き、滞納の早期解消を図るため、納付お知らせセンターによる電話特例や、窓口での納付相談などの取り組みを進めるとともに、必要に応じ、差し押さえなどの滞納処分や法的措置による債権回収を行い、収納率の向上に努めていきたい。
本市の市民生活の現状に対する認識は、また、政府が来年度国会に提出しようとしている医療・介護分野を中心とした社会保障削減の市民への影響は？
内閣府発表の資料などから、景気は緩やかな回復基調が続いており、市内でも雇用や所得環境が改善傾向にあると承知しているが、高齢化の進行などにより、生活保護世帯数が増加傾向にあるなど、生活にお困りの方々への対応に留意していく必要がある。また、国では現在、関係審議会などで、後期高齢者の窓口負担や介護保険の利用者負担のあり方について、幅広い議論がなされていると承知している。こうした動向を十分に注視するとともに、市民生活への影響を考慮して適切な対応を図っていきたい。
市内の民間事業者における経済状況は厳しい状況にあると思われる。市では緩やかな回復基調が続いたとしているが、この経済状況の認識は違うのではないか。
平成27年度の法人市民税の決算額はおよそ68億5000万円で、前年度と比較しておよそ9億1000万円の減収となった。これは一部国税化の影響や一部の大手法人の事業規模の縮小などにより税額が大幅に減少したもので、その他の法人についてはおおむね前事業年度より企業収益が増加していることから、緩やかな回復基調が続いていたと認識している。
投資的事業の拡充により市内経済活性化の方策を進めることも大切と考えるが、見解は？
高齢化の進行などに伴う扶助費をはじめとした義務的経費の増加が進む中、投資的経費の確保は重要な課題であると認識している。このため、特定財源の確保や民間活力の活用を図るなど、財政負担の軽減に努めるとともに、限られた資源を効果的に集中させることにより、地域経済の持続的な発展につながる都市基盤整備や都市機能の集積などの取り組みを推進していきたいと考えている。
平成27年度には不祥事が次々報道された。基本に乖離、組織と仕事のあり方を見直す機会と捉えられるが、昨年度をどう総括し、次年度の組織改変等に生かすのか。
昨年度、不適切な事務処理などの不祥事が発生したことを受けて、職員一人一人が公務員としての高い倫理観を持ち、質の高い行政サービスを提供しなければならないと改めて感じた。こうしたことから、各局、区などが主体となり、コンプライアンスの取り組みを推進する体制の整備、庁内を横断的に統括するコンプライアンス推進会議の設置などを行った。取り組みを進める中で、不祥事を防止し、市民から信頼される組織となるよう、体制の構築に努めていきたい。
県立津久井やまゆり園事件、本市の課題と今後の取り組みは。市内で起きたこの凄惨な事件について、市長はどう受け止めたのか。また、本市の捉える課題と今後に向けた取り組みは。
多くの入所者の命が失われた大変痛ましい事件であり、障害者の人権や存在を否定するような許すことのできない行為に対し、強い憤りを感じている。今回の事件では、社会福祉施設などの安全対策や、障害及び障害者への理解促進、措置入院者に対する退院後の支援などに課題があると認識している。今後の対策については、国が設置した事件の検証及び再発防止検討チームにおける議論の結果を踏まえて検討していきたいが、このような事件が二度と起こらないよう、市としてできることにしっかり取り組んでいきたいと考えている。
入園者が一日も早く適切な支援が受けられる体制を整えるため、今後、県との連携にどのように取り組んでいくのか。
今後も入所者の情報共有を図り、一時帰宅する際には在宅福祉サービスの提供により、ご家族との生活を支援するなど、県と連携して対応していきたい。
市の組織機構については、各区等への保健所体制の整備や、現場に沿った個別支援のサポート、問題解決に重点を置いた組織の見直しなどが必要だが、見解は？
本市では、精神障害者の保健に関する支援は、福祉サービスに関する支援と合わせて、各障害福祉相談課及び津久井保健福祉課において、保健師や社会福祉職職員が行っている。精神障害者の支援に係る組織体制の見直しについては、国で措置入院者に対する退院後の支援のあり方などについて検討されているので、会議における議論の結果を踏まえて検討していきたい。
凄惨な事件が起きてしまった本市において、障害者や家族、住民の意見を聞きながら、差別禁止条例を制定していくことが求められていると考えるが、見解は？
障害者差別の解消に向けた条例の制定については、障害者差別解消法の施行後間もないことから、本市の障害者差別の相談状況を注視するとともに、必要に応じて 障害者団体などの意見を伺っていきたいと考えている。
ふるさと納税返礼品導入の考えと概要は、補正予算に計上し返礼品を導入することとした考えは、
ふるさと納税の認知度が高まり、産業振興などへの本制度の活用の有効性が大きく向上してきた。また、過熱化する返礼品競争に対し、本年4月、国から制度の趣旨を踏まえた良識ある対応を求める通知が出され、持続可能な制度設計が可能となった。このような状況を捉え、本市にふさわしいふるさと納税制度として返礼品を導入し、地域活性化に活用したく、寄付が集中する12月の導入を目指し、補正予算を提案した。
制度の概要と目標額は、
新設した寄付金制度は、地域の活性化に向けた産業振興、特産品の創造や地域資源の発掘などに対して寄付を募り、市の PR 等として特産品などの返礼品を贈るものである。平成28年度の寄付額は、目標額の設定はないが、およそ1300万円増額を見込んでいる。
寄付を募るための PR と特産物等を含めた返礼品の考えは、
本市の特産品や観光施設等を全国に発信する絶好の機会と捉えており、さまざまなメディアを活用して PR を行い、地域活性化を応援していただけるよう、広報活動を充実していきたい。返礼品は市内で生産・製造されているもの、市内の原材料を使用しているもの、市内の文化・スポーツ施設などの利用促進につながるもの、ホームタウンチームなどの支援につながるものなどを選定していきたい。
広域交流拠点整備、現状と市民説明は、相模総合補給省一部返還地の仮称南北道路の暫定整備について、状況と整備の見通しは、
早期に市民利用が図られるよう、暫定整備に向け、関係機関との協議を行ってきた。この道路用地は、住宅・樹木撤去の完了後、本年7月に無償貸し付けを受けた。今後、交通管理者である県警との協議が整い次第、着工予定である。
リニア中央新幹線用地取得事務を円滑に進めることが必要と考えるが、現在の取り組み状況は、
神奈川県駅部は現在ご理解を得られた権利者から用地測量、保証調査、用地の取得という一連の流れに沿って JR 東海とともに順次実施している。都市トンネル区間は保証の考え方などの検討を JR 東海と進めている。
広域交流拠点整備計画について、地域に対し丁寧に説明を尽くすべきと考えるが、見解は？
市民への説明は、パブリックコメント期間中の説明会や、まちづくり会議、出前講座などを通じて行った。今後も市民からの求めに応じて、まちづくり会議などを活用し、幅広い層からの意見を伺う機会を設けていきたいと考えている。
鉄道事業者の承諾・不承諾のケースごとに、計画・時期や費用を示し、再度説明と市民意見聴取を行うことを求めるが、見解は？
整備計画では、橋本・相模原両駅周辺地区の整備の基本的な考え方を示した。今後、個別の事業の検討状況に応じ、大規模事業評価や都市計画に関する説明会などで事業費を示し、 幅広い層からの意見を伺う機会を設けていきたい。